河村陽介です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは鈴木さんのご紹介をさせていただきます。京都府のご出身。1982年東京大学大学院修士課程修了。1992年東京大学より工学博士号を取得。民間企業などを経て2007年より山梨大学大学院教授。2011年に山梨大学地域防災マネジメント研究センターセンター長に就任。専門は地域防災、リスクコミュニケーション、地震工学、地方自治体を中心に災害防災システムの構築に向けた実証実験に取り組まれています。鈴木先生、今週1週間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山梨は自然災害が少なくて安全な場所と捉えている山梨県民の方が本当に多いと、
はい、
多い気がしますので、今週1週間は山梨の災害リスク、
はい、
防災減災について伺えればと思います。
はい、わかりました。
はい、今日は地震の災害リスクについて伺いたいと思うんですが、はい、まず内陸型地震と関連性の高い活断層ですが、
はい、
山梨県内の主要な活断層は長野県北西部から甲府盆地の西縁にかけて伸びる糸魚川静岡構造線断層帯と甲府盆地南縁に伸びる曽根丘陵断層帯があります。
はい、
あまり大きな地震の発生はこれまで記録されてないと思うのですが、山梨県内の内陸型地震の地震リスクというのはどのように捉えればよろしいんでしょうか。
確かにですね、古文書に載るような被害っていうのはないんです。
はい、
というのは、はい、2000年前ぐらいですかね、
はいはいはい、
一度ですね、大きな地震が、
はい、
糸魚川静岡構造線のですね断層帯であったようですけれども、
うん、
これはですね記録に残ってないんですよね。
なるほど、文献にはないってことですね。
はいはい、これはですね、その断層帯の近くを掘りまして、はい、トレンチを掘ってですね、
うん、
でよく見ると1回の地震で3メーターぐらいずれが出てるというところが見つかってるんですね。
はい、それは3メーターのずれっていうのは、その、はい、地震が発生した場合マグニチュード規模でいうとどれぐらいの規模に。
は
い、
マグニチュードはですね、はい、大体7から 7.6 ぐらいですから、平均的に言うとですね、
はい、
熊本地震くらいのですねエネルギーが放出される。
それぐらいの地震が過去に起きたっていうことなんですか。
で、一度地震が発生するとちょうどですね、はい、西から東にかけて東側が3メーター隆起する、それくらいのですね、
はい、
すごい断層が、はい、地表に現れる、そういう地震なんですよ。それから曽根丘陵断層帯というのもですね、これはまたその構造線とは違うもの で、
はい、
でこれは調査すればするほどですね距離がだんだん増えていって、
はい、
今市川三郷町からですね笛吹市を通り、甲州市ぐらいまで、
あそこまでこの曽根丘陵断層帯は伸びている、
はい、そうです。でこれもですね、実際に地震が発生するとマグニチュード 7.3 ぐらい計算上、
じゃあこれも熊本地震と。
そうなんです。はい、ですから南アルプスとかですね韮崎とか、
はい、
この断層帯から近いところ、
うん、
それから曽根丘陵であればですね市川三郷中央市、それから甲府、笛吹市とですね、うん、ここはですねやっぱり震度6強場合によっては7のところが出るはずなんですよ。
起きうる可能性はあるんだ。
はい、でこれはですね、はい、とにかく激しい地震が震動が時間は短いですけど発生するので、
うん、
内が壊れる、それから斜面が崩れる、
うん、
いわゆる土砂災害とですね、家具の倒壊両方発生するんですね。
うん、
で人口が密集しているような南アルプス市のですねちょっと中心街、
はい、
あたりだと人口もそれなりに多いので、
はい、
地震想定ではやっぱ2000名を超えるような死者が出る、そういう地震なんです。
そんなにこの内陸型地震、活断層のいわゆる災害リスクというのはあるんですね。
大きいんですよ。で大体皆さんですね、
はい、
30年で、発生する地震の確率っていうのがですね政府から発表されてますからね、
うん、そうです
ね、はい、そうするとこの内陸活断層型の地震っていうのは 0.1% とかですねせいぜい 0.7% 8% で、
うん、
ほとんど起こらないように見えるんですね。
うんうんうんうん、
でも、その再現周期がですね例えば4000年とか5000年で、
うん、
で現在それから3000年経ったとしてですね、
はい、
あと2000年あると思っちゃいけなくって、
なるほど、 ど。
その、地震の根拠というのはせいぜい2回とか3回しか見つかってないんですね。
はははは。
だからある時は1000年間隔、ある時は5000年、ある時3000年で、平均すると2500年とか3000年になってるんですよ。
は
だから今起こっても全然不思議じゃないんですね。
なるほど。規則正しい周期じゃなくて今起きてもおかしくないと。
そうです。だからソネ丘陵断層帯にしても、はい、そう糸魚川静岡構造線断層帯にしてもですね、今起こっても明日起こっても全然不思議じゃないようなレベルなんです。
うん。鈴木さん、続いて海溝型地震、いわゆる東海地震や東南海地震、関東大震災、はい、東日本大震災などのプレートの運動が原因とされる海溝型地震ですが、山梨県にも影響が生じると予想される海溝型地震だと南海トラフ巨大地震、
はい、
ですが、内閣府では今後30年以内に 70% から80% の発生確率でマグニチュード8から9の巨大地震が発生すると予想され、最悪の場合死者は32万3000人と、はい、東日本大震災のおよそ18倍にも達すると想定されています。海溝型地震に関しては1854年に安政東海地震マグニチュード 8.4 では、
はい、
山梨県内の大半が震度6相当となり、甲府では町屋の7割が潰れたと言われていますが、
はい、
南海トラフ地震で想定されうる山梨県内のリスクというのはどの程度あるんでしょうか。はい、
今ですね、政府それから山梨県が発表しているですね、人的被害については400人なんですね。
あ、なるほど。
32万人のうちの400人にしかなってないと思っていらっしゃる方が多いです。
はいはいはい。
でもこれよく見てみるとですね、山梨県にとって最悪の地震度は想定されてないですね。
されてない、
はい、と言いますのはですね、はいはい、地震というのは遠くからですね、断層破壊が、近くに向かって進んでいくとですね、ドップラー効果でこのたくさん の揺れがですね、重なり合うんですよ。
はあはあは
あ、この時が一番危険なんです。
はいはいはいはい。
ですから山梨県にとってそういう一番危険なですね、震度を特に決めてるわけじゃなくて、
なるほど、
静岡の危険とか長屋の危険とかしか出されてないんです。
はあはあ、山梨県が最悪な想定とした地震動でのより災害リスクを計算されてないっていうこと。
はい。
ああ、
もしも山梨にとって最悪の震度を考えるとそうではないはずだとは言ってんですね。
なるほど。
もう一つね、大事なのは山梨県民の防災に対する備えなんですね。
はあ、やっぱりこれ山梨県の防災意識っていうのは低いものなんですか。
非常に低いですね。
は
あ、私よくいろんなところで講演するんですけれども、はい、山梨大学の学生に対してですね、うちで、家具の転倒防止をしている人は手を挙げてください。これ実家で、うん、
はい、
3割は手を挙げるんですね。
ほうほうほう。
でもその3割全部が静岡出身なんですよ。
なるほど。
私年間ですね、はい、20から30この自治体の中で講演をしますけれども、本当に必ずですね、家具の転倒防止をしている人手を挙げてくださいって言うんですよ。はい、多いところで15ですが、少ないところはですね、その防災関係者を集めたはずなのに 2%、3%。
それ山梨県の講演で。
はい、そうです。で静岡ではほとんど 100% なんですよ。
あ、静岡はそんなに高いんですか、防災意識が。
はい。
あ、
ですから、はい、いわゆるですね、災害に対して、
はい、
耐えるためのですね、いわゆる社会素因と言いますね、
うん、
ライフラインとか都市の作りとか、自治体の防災力とか、
うん、
あるいは人の防災意識、
うん、
これが低いとですね、
うん、
小さな脅威に対しても太刀打ちできないんですよね。
そうすると山梨県ではこうソフト面をいかにこう高めていくか、いかに整備していくかっていうのがやっぱり重要になるんですか。
そうですね、うん、ハードっていうのはそう簡単には強くできないんですよね、
うんうんうん、
お金もかかりますよね、
うん、
でもソフトっていうのはそういうわけではないんですよ、
うん、
頑張れば頑張っただけですね、力がつくはずなんですよね、
うん、鈴木さん、最後に私たち一人一人がこの地震に関して日常生活から取れる防災減災対策があれば教えてください。
やっぱり防災減災の基本っていうのは自分自身なんですよ、
うん、
自分自身がしっかりしないと、うん、お隣さんとの協力はできないですね。いわゆる自助共助ですよね、
うんうん、
でこれをですね、やっぱり日本人全体がそうなんですけれども、災害対策基本法というのは昭和36年にできたからですけどね、
はい、
行政の防災というのは非常に高度化していくんですね、
うん、
でそれを見る住民がいると、
うん、
つまり防災は自治体がやるもの、
行政
がやるもの、この考えを早く捨てることですね。
はあ、
防災というのはもう自分の生活の一部ですよ。
やってもらうものじゃなくて自分がやるもの。
そうです。
皆さんも一人一人が防災減災について考えていただければと思います。明日は火山の災害リスクについて伺えればと思います。 最後に鈴木さんの好きな曲ハーブアルパーとライズをお送りします。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。